現在はですね、2019年の9月の6日のですね、金曜日です。香港の情勢をちらりと。結局ですね、キャリー・ラムさんが、犯罪人引き渡し、本土に対して、本土っていう言い方かな。まあ、中国共産党にですね、犯罪人引き渡し、協定、云々改正、云々、やんないよ、というふうなことをですね、2日前に言ったんですが、結局のところですね、これらの動きというのは、議会に対してその廃棄、撤回のですね、これを通達するというだけの問題であって、実際にそれが撤回されたわけではないということと、もう一つですね、これらの反対運動の流れの中で、香港市民たち、デモに参加した香港市民たちは、暴行を受け、拷問のようなものを受け、そしてですね、一方的に拘束され、というふうな、警察の側の圧倒的暴力を受けたことに対する調査委員会を開け、というふうなことにおいてですね、キャリー・ラムさんにですね、行政長官にこれを迫っております。だから、デモはやめないと一応宣言はしました。民主化闘争的な人たちがですね。しかし、これ、どうかな。一帯一路のサミットまでの時の駆け引きでどうなるかですよね。普通に。今日は6日ですから、7、8、9、10、11、あと5日間ですね。5日間わーわー騒いで、空港を使えなくして、確か一帯一路サミットって香港であるんじゃなかったかなと私記憶してるんですけど、そうなった時に飛行場使えない、あと線路、駅が使えないという風な形になると、これ中国政府メンツ丸つぶれですよね。だから今回その一旦は退いてみせるという演出で撤回ですね、展開云々。あのキャリー・ラムさんってのは人形だから、操り人形だから自分の判断で何かしたということは一個もないと思います。結局中国共産党がですね、退いてみせた、妥協してみせたということをやったんですが、やっぱり香港市民というのは中国共産党の本質を分かっておりますから、これどうせ騙しだというふうな形でですね、次々と要求出してる。しかし要求出すのはいいけど、今度は中国共産党の側の視点から立つとですね、それに応えてしまうと本当に中国共産党のメンツが丸つぶれになるので、私は一帯一路の終わってからですね、徹底的な武力弾圧的な、このデモに参加した人をですね、もう次から次から逮捕投獄するような動きをするかなというふうに思ってましたが、もしそれが前倒しになるのなら、つまりそのデモ隊の動きがあんまりにもコントロールされていなくて、より過激な方向に向かう、まあ正確にはデモ隊の中にいる中国共産党の人民解放軍のスパイたちが過激な動きをするんですけれども、そういうことをされると、それを好機として、きっかけとして、中国共産党が、ほれ見たことかということで、軍事介入をやるかな。ちょっと私の判断としては、正直わかんないです。メンツの人たちだから、11日にやると決めた以上は、11日から多分動かさないと思うんですよ。もしやるとすれば、今日6日、7、8、9、10。1日前に、10日ぐらいにやるかな。今日は金曜日でしょ ?6、金曜日、土曜日、日曜日、6、7、8。7日が土曜日で8日が日曜日でしょ。何かやるとすれば、今日の金曜日の夕方の金融市場が止まってからだとは思います。だけど、どうかな?今のところ中国の中から、香港の中から、ツイッターがですね、通じてるんですよ。もし中国共産党が武力介入するのであれば、確実に Wi-Fi 空間とか SNS を遮断しますから、その遮断のためのですね、予行演習的なものとして、つながりにくい状態というものがおそらくもう出てるはずなんですよ。もし今日とか明日にやるんだったらね、今日明日明後日ぐらいにやるんだったら、武力介入やるんだったら、今のところ滞りなく香港からですね、アグネス・チョウさんですか、あの女の人、ああいうところのツイートなんかもな、結構出てますから、やらない。今日、少なくとも今日はやらないんじゃないかなと思ったりはするんですけど、ちょっとわかんないですね。ただ今のところ香港市内の中にその人民解放軍が入ってますからね、装甲車一体どこに隠してるのか私よくわからんけど、やろうと思えばできるという言い方ではあります。だからやっぱり撤回のですね、動き演出をやってですね、そのデモ隊の様子を見、そして今日と明日の動きを見てやるんだったら、ゴーサイン金土日でやってしまうかもしれないなというのも私の中には実はあります。 本当のこと言えば。まあ、それやると中国共産党というか香港に対する特別措置とかも含めて全部ね、パーになっちゃうんだけど、どっち取るかですよね。メンツ取るか、金取るか。香港の特別待遇を取ってデモの連中に好き放題やらせると、おそらく習近平さんが持たないんですよ。国内統治に問題ありというふうになるんですよ。だけど、武力投資、武力介入やったらやったで、やっぱり貧乏になるので、主席としての能力に問題ありということになってしまうんですよ、きっと。どちらがよりダメージを少ないのかなということを選択すると思いますが、私今の状況は決して油断できるものでは全くないと思います。この金土日にかかっているので逆に武力介入もあり得るんだということをですね、ちょっとあなたは覚えておいて、今日明日明後日以降のですね、新聞なんか遅いから、まあ、ツイッターとかあの辺をですね、見てほしいかなと、これを思います。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の、9月の6日の金曜日です。私さっき日照期って言ってたんですが、あれ旭日月の間違いでした。謎の訂正をしておきます。日照期じゃなくて旭日月です。置いといて。韓国という国家がですね、日本よりも軍事大国であり、陸軍兵力の兵士なんていうのは徴兵制を引いているから、米国よりも多いんだ。米国はですね、確か46万5千人かどっかその辺なんですが、韓国の陸軍というのは49万人います。ボンクラもいっぱいいるけど、やっぱり人殺しが大好きみたいなそういうやつがいっぱいいます。49万人ですよ。だから本当に軍事大国なんですよ、韓国っていうのは。で、それらの連中が、今のところ名古屋まで届くミサイルを持ってます。なんだかな。玄武2号だったかな。今、玄武3号というのを作ってます、確か。それは東京を直接狙うミサイルです。で、かつてですね、米国に燃料給油機を、空中給油機を注文したんですよ。いや、で、米国の関係者はですね、いや、なんでいるの？北朝鮮というのは横に長い国だけど、奥行きないからいらないでしょ？空中給油機。と言ったら、そのね、買い付けの将軍ははっきり言ったんですよ。東京空爆するために必要だ。本当にこんなこと言ったんですよ。私の気のせいでなければ、この人っていうのは、日韓が戦争になったら、韓国軍は即座に全日空や日空をですね、すぐ撃墜するというふうに言った人と同一人物かなと思ったりしてるんですが、ちょっとわかんないですね。だから韓国軍というのは日本を仮想敵国にしているというよりも仮想じゃないです、本当に。今にも宣戦布告して、今にもどっかを侵略するということを、具体的な計画はそれも立ててます、彼らは。一番わかりやすいのは我々は対馬と言ってますが、それ以外にも必ずたくさんあるはずです。だからね、この認識を我々日本人が持たされていないまま、日韓友好とかですね、韓国タレント最高とかって言ってるバカたちを見るとですね、私はやっぱり後ろから殴ってやりたくなりますね。安全保障がなければ、なんだろう、最高とかっていう自分すらですね、存在し得ないということに対して、もうちょっと真面目に考えるべきです。でですね、それらの軍事大国が中国の側と北朝鮮の側にこれから狂いと反転してつこうとしてるわけです。こんなもん侵略してくに決まってんだろ、お前。何度も言ってますが。現行の時代に戻ったんですよ。現行わかりますね。鎌倉幕府の時代の時ですよ。あの時はですね、あの時は中国ではなくて、ジンギスカン、モンゴル軍でした。モンゴル軍の手先になってですね、南宋とですね、朝鮮の合同軍が日本に攻めてきたんです。本当に。これが全く同じ構造になってます。だからね、もうちょっと危機感を本当に持ってほしいですね。そしてだから彼らのその軍事大国の元の金はどこから来ているかというと、彼らの、主要な稼ぎ頭である半導体なんですよ。だからこの半導体の部分を切断するためにですね、結局のところ日米が協力して、これ日米協力です、どう考えたって。フッ化水素を含めるですね、これらを生産させないための輸出におけるですね、適正化、厳正化を開始してるんです。 だからこのこと、この流れがですね、だいぶ続いていくのなら、私は彼ら軍部がですね、今言ったでしょ、軍事大国の軍部がどこかで暴発して日本国に対して明確に軍事攻撃を仕掛けるというふうに本当に思ってます。その軍事攻撃を仕掛ける結果において東京五輪が中止になるということもあり得ると思ってます。これが一つの世界線における選択肢のバリエーションの一つです。韓国に攻め込まれても、それでも東京五輪を開催するというのであれば、それはもうはっきりボンクラだから、その後にですね、これはもうダメだな、というふうなことで、地球という惑星がですね、日本及び地球人類に対しての制裁を開始するということも、これは一つの可能性としてあるな、ということを謎の言葉を言っておきます。置いといて。だからね、いやだから天然痘テロとかもですね、私大げさに言ってんじゃなくて、本当にあり得る意味、あり得るんだということで言ってるんですよ。誰もだからその真面目に取ってませんけどね。本当に軍事大国なんだけどなぁ、ということなんだけどね。でですね、米軍の中に、米国の中に、この韓国と一緒にビジネスをやることによって、自分たちの企業体、企業利益を得てきた勢力がいます。大体は朝鮮戦争の頃にですね、繋がっていって、そしてですね、ビジネスを拡大してきたような勢力です。私、ざっくり見てこれをですね、やっぱ陸軍、そして陸軍航空隊、つまり空軍にもですね、陸軍派と海軍派がいます。ざっくりと分けて。この陸軍派の空軍勢力たちが、企業たちが、この在韓米軍の撤退に対して強烈に反抗している、反対しているのですよ。その代表者、利権のですね、交渉人、利益代理人が今の国防長官のマーク・エスパーです。だからその前のですね、国防長官になることがほとんど決まっていたシャナハン代行、国防代行、なぜあれがですね、スキャンダルをですね、ぶつけられて引きずり下ろされたかというと、彼がボーイングだからです。ボーイングのですね、経営陣から出てきております。ボーイングというのは私のざっくり、本当にざっくりとした理解なんですけど、捉え方なんですが、さっき言った海軍系の航空部隊です。で、この海軍系の航空部隊の方々が宇宙軍の創設に大きく関わっております。本当にざっくりとした言い方です。本当はいろいろ混じってるんだけど。だからこの宇宙軍の勢力というものが大きくなっていくと、陸軍の勢力、陸軍航空隊の勢力がですね、合衆国連邦予算からですね、それを削られるということになるんですよ。宇宙軍が力を持つということは、全世界に、その米軍兵士を展開する必要がなくなるんですよ。超高高度からの偵察及び超高高度からの攻撃というものが、主流任務になるというか、そっちには効率いいんですよ。はっきり言うけれども。少ないお金で。少ないお金で首都圏にですね、核爆弾落とせばそれでおしまいなんですよ。人工衛星からズドーンで、まあ今はですね、ダイダルスの槍だったかイカラスの槍だったかな、エヴァンゲリオンみたいなこと言ってますが、一応ですね、宇宙空間から巨大質量をですね、敵国の首都にですね命中させるというふうな軍事計画的なもの、これはまあ20世紀の頃から立てられていた計画ではあるんですが、そういうことも実現することになります。陸軍いらなくなります。だいぶいらなくなります。まあ、陸軍はゼロにはならないですよ。前にも言いました、面展開と面制圧をしなければ、その国をですね、支配することはできないからです。だから、でも数を減らすことになります。どう考えたって。抑止力においてですね、他国に駐留するという形ではなく、超高高度、超航空においてですね、軍事宇宙ステーションをたくさん上げた方が、あんまりお金かかんないということになるんですよ。そうすると陸軍の関係者の兵隊たちが失業するでしょ、困るでしょ。だから明確に在韓米軍の撤退は反対だというふうな形で、マーク・エスパーさん、こういう方がですね、シャナハンさんを削り落としてまで出てきたわけです。米韓同盟が特に大事だみたいな形でやっていたティラーソンだとか、マティス国防長官、特にマティス国防長官というのは確か海兵隊です。海兵隊というのは海軍陸戦部隊です。陸軍です。はっきり言うけど。歩兵部隊ですね。本当の海軍というのは軍艦を操作する人たちのことです。海兵隊というのは結局のところですね、海や船の上に乗ってる陸軍です。だから陸軍の連中とですね、非常に仲がいいというか、同じような装備を使っております。だからここでですね、利権が発生しております。 海軍のですね、まあこれも本当にざっくりとした分け方なんだけど、私の見え方でレイセオンとかあの辺の兵器会社は陸軍系なんですよ。陸軍及び陸軍航空隊系なんですよ。だからですね、この在韓米軍のですね、関係者にですね、関わってるわけです。在韓米軍撤退反対の関係者に関わってるわけです。そしてマーク・エスパーというのは確かですね、レイセオンのなんか顧問とかそれもやってます。本当にね、華々しい経歴をしております。日本には意図的にこれ紹介されておりません。とにかく、米国のですね、陸軍と陸軍航空隊系のですね、企業の間をですね、もう飛び回っております。顧問という形で。ブッシュ息子の時にはですね、軍事関係におけるですね、特使かなんかやってます。特使だったか、顧問だったか、アドバイザーだったか忘れちゃったけど。ボンクラじゃありません。徹底的なですね、実務官僚の人です。これどう考えてって。しかし、軍事産業複合体における陸軍派と言われる方の利益代理人です。これは海軍航空隊と言われるような人たちとですね、まあ、反りが合わないわけじゃないけれども、利益の出所が違うという人です。うん。それが今、在韓米軍の撤退がどうしたこうしたとやってます。なん撤退できるわけないじゃん。この人たちはそれを言うわけないじゃん。ところが、だから私、前にも言ったと思いますが、若干潮目が変わってるはずなんですよ。それが北朝鮮が8月の10日と16日に発射したミサイルがですね、おそらくこれは米国がですね、韓国に渡してやったミサイルを韓国が北朝鮮に流したということがですね、これは表には出ませんよ、こんなもん。しかしですね、誰がどう見たってそうなんですよ、あれは。だから、その辺における、それでもですね、自分たちの利益を守ろうという力が働くのか、いろいろせめぎ合いがあると思います。だから、ボルトンさんはそれらの解決策として、在台湾米軍の新設ということを言っていたんだろうなと思うわけです。代わりのですね、現場をやらないと、こうしたですね、韓国でもう金儲けをしている陸軍及びそれらの兵器会社というのは納得するわけないんですよ。自分たちの月給が丸々削られるわけですから。だからそこから考えた時にですね、在台湾米軍の新設というのは多分必須になってんじゃないかなと思います。そしてもう一つ言えばですね、ウルトラシーとして、在北朝鮮米軍の新設という恐ろしいか、これ金正日が言ってたんですよ。金正日がね、ブッシュ息子にね、自分の国にですね、どうか米軍基地を作ってくださいということを熱望して言っていたんですよ。ブッシュ息子はですね、全然相手にしてませんでした。正確にはチェイニーが相手にしてなかったんだけど、まあね、力の引っ張り合いですよね、結局これは。それをよく、それをね、やっぱ強く感じます。でもどうかな。それでも大きくは在韓米軍撤退の方向になるんじゃないかなと私は個人的には思ってます。やっぱりそれはですね、2020年の国防権限法がどうなっていくかによって決まるんでしょうけどね。とりあえず今起きてるのはですね、合衆国連邦予算におけるですね、陸軍とですね、海軍のお金の取り合いから来ているところの動きです。やはり帝国の中の動きがこうした属国の中の動きに反映されるということを覚えておいた方がいいと思います。上で起きたことはですね、時間差を置いて下のですね、末端のところに伝わるということです。だからどこの世界もどこ行ってもあんまり関係ない、変わんねえよという、そういう見方をですね、一つ抱え持ってほしいかなと思います。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。